なんていうの、君たちはどう生きるか、はい、この興行は終わらないわけですよ。で、一つは国内の問題もあるし、はい、それから今度は海外、はい、その2つがある。これでまあおかげさまで、まあ、11月ぐらいから映画が封切り始めて、これでまあアジアもやったし、フランスもやった、ヨーロッパも全部やってるんですよ。でそれがね、もうちょっと口で言えないぐらいいろんなところとやってるんで、はい、あのポルトガルがどうしたとかね、オランダがどうしたとか、それでそれがスペインもやってるし、で今度あのアメリカ始まったでしょ。それで次がね、いよいよ最後に1個だけ残ってるところです。でこれはね、もしかしたらね一番大きいんです。それが楽しみの段階ですよね。
鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、今週は1月7日にゴールデングローブ賞アニメーション映画賞を受賞した宮崎駿監督最新作君たちはどう生きるかについて、これまでにやったことのないことをやりたかったと語る鈴木さんが考える本作の真の価値や宣伝なしの真意について迫ります。このインタビューの模様はヤフーニュースオリジナル特集に掲載されています。インタビュアーはライター編集者の永瀬千佳さんです。
あの国内もプロフェッショナルの影響でもう一回行くっていう声がすごい出てるんですけど、SNS ではもっぱらあのもう鈴木さんがそれを見越してこのタイミングでもう一回あのリブートじゃないですけど、もう一段階ギアを入れるためにプロフェッショナルをこの時期に放送したのではないかという。
残念ながらそういうことはやってません。
それ
僕は一切知らなかったです。
あ、そうだったんですか。
あれ騙し口なんですよ。
中身もですか。
そうですね、まあ少しは参考意見聞かれて、
はい、
ね、そういうことで言うと、まあ、もしかしたら高橋さんをやった方がいいっていうのはそういう話も出ましたね。ただだってNHK はね、その内容をさ、はい、相談してやってるって言ったら問題だから、はい、クビになっちゃったよ ね、やってる人は。
で、ね、はい、いや、でも私今日あのお話伺うことが決まってたので高畑さんのことも伺おうと思ってたんですけど、
あ、そうなんだ。
それを見て、うん、もう全部全部やられてしまったと思ったんですけど
でも所詮だってそんなにやってないよ。できないもん、映像たたれ、ね、やっても 80分、
はい、うん、制作の途中で高田さんがこう旅立たれたのは
ものすごい大きいですよ。
そうですよね。
だからあれで分かったかどうか、分かりました。 あれでね、話の内容が方向転換したんです。それが一番大きい。だから宮崎駿は本当はあの映画の中で要するに、まあ、子供時代から描いて大人になるじゃない。そしたら高畑勲っていう人に出会ってね、自分を彼が抜擢してくれるわけで、彼のなんていうのね、先輩として同僚として、まあ、いろんな側面があると思うんだけど、時には友人として、で彼との出会いが彼の人生を変えた。彼っていうのは宮崎駿ので、そういう話になる予定だったのよ。ところが死んじゃったでしょ。そしたら本人がね呆然自失で、なんていうの、取り掛かれなくなるわけ。それでまあ映画の中にもあったけど約1年絵コンテがストップしたんですよ、
はい、う
ん、だまああれは大きかったですね。それで急遽ね、急遽っていうとあれだけれど、まあ、少年と詐欺の話に変わるっていうのかな。
ああ、そうだったんですね。
そうなんですよ。だから自分の中で整理がつかなかったんですよ、宮崎駿は。だからあれだと分かりにくいでしょ、
はい、
あの映像だと、
はい、高田さんが亡くなったっていうことがあったから大王子っていうキャラクターができて、そことこう、
あ、それ逆、王子はだから最初からあるのよ。
あ、そうなんですか、
うん、あ、そういうことも分かんないんだ。あ
れ私はそういうふうに、
いやいや、王子があってあれ高橋さんって最初から決めてるわけだから、はい、
あ、
でその人と自分の話にしようと思ってたけど、
なるほど、
今言われて気がついたけどね、そういう話にしようって俺最初の頃言ってるね、ものすごい昔に。
え、詐欺、青詐欺
じゃなくて王子の話。あ、今あ詐欺の方、
いや、王子の話なんですけど、
うん、でこれね、僕はね実を言うと 若い時に読んだ本で、そうなんていうのかな、ある少年とおじさんの話っていうのがあって、親戚ので、その本がね僕好きだったんで、それで皆さんにねそんな話をしてたのを覚えてますね。
そうですか。私本当に初期の頃に新しい作品は宮崎監督の自伝だということを鈴木さんから伺って、
あ、そうなんだ、
でチラッとあって、はいはいはい、でも実際にできた作品を見たらなんかちょっと違ったなと思ったので、ひねってあるというか。
いやでも自伝であることは間違いない、うん、
いや少年とアオサギのストーリーが軸っていうのは、
これはね、だから高橋さんの詩によって出てきた案だと僕は思いますよ。
あ、
うん、まあ多少は考えてたかもしれないけれど、
うん、そうなんですね、うん、いやプロフェッショナルの時はもう本当にいかに宮崎さんが高田さんに恋焦がれ片思いをしてたかって話を、
宮崎駿の片思いですよ、うん、
近藤芳文さんに嫉妬してたっていうような話まで出てきて、
そんな
でした、はい、プロフェッショナルには出てきてました、
うん、まあいろいろ取材されたから、はい、いっぱいいろいろ喋っちゃった。
そうだったんですね、
うん、まあだから素材の提供っていうのかな、
はい、
それは結果としてはしてますよね。
あれを見てやっぱりもう一回劇場に行って見直そうっていう人もいたりとか、でももうちょっとプロフェッショナルの話をすると、私ここまではっきりその作品と実際のストーリーを結びつけなくてもいいじゃないかっていうのはちょっと思ったんです。というのは、せっかく宣伝の何にもない状態で真っ白な状態で作品を見るっていう体験をして、私のものとしての作品をすごくこう温めてたのにものすごくこうダイレクトに結びついた構成
なんだから、それはなんだろう、
荒川さんやりすぎでは、
荒川に言ってください、それ僕関係ないから。
わかりました。でもちょっとそう思いました。
まあだってそれだってね、荒川の解釈なんだから、それをどうするかはね、うん、ただ宮崎駿を描くが自分を描くとしたら、高橋さん抜きに語れない、その人だからだよね。
作品全体としては我々はどこから来たのか、そしてどこへ行くのかっていうテーマがやっぱ根っこにあるなっていうふうに思いながらは見ていたんですけど。
そうなんだ、ゴーリアンですか。
それはうがちすぎでしょうかね。
いやいやいやいや、まあだって多くのものがそうじゃない、うん、でしょ、うん、だからうがちがちっていうの、うがちっていうのか、そうじゃなくてみんなそうだよね、実は、うん、と僕は思ってますよ。
なるほど、うん、物語というものは、
うん、物語というものは、
うん、はい、伺いたかったのが、
はい、どうぞ。
私がオールアバウト年男鈴木の制作中だったので、多分2018年ぐらいだと思うんですけど、うん、確か鈴木さんが宮崎駿といえども映画をやってるっていうことを宣伝しないと人は見に来てくれないっていうことをその時点ではお話しされてたと記憶。
いや、そう思ってたよ。
どこでその宣伝しないに舵を切られて。
それはもうだって俺なんだっけ、何年、
2017年に
の何月、
少しは宣伝をやるけどもって書いてますね、
うんうんうん、それ
これが2017年7月号の図書ですね。大宣伝やめるってここで言ってますね。
あ、じゃあ
もう最初からね計画的なんですよ僕、実は
最初その人は映画をやってるってことを知らないと来てくれないみたいな、
うん、そうだよ、だから来なくていいと思ってたんだよ。だから分かりやすいでしょ、
来てもらうために宣伝をやめるのではなく、
うん、
来てもらわなくてもいいからもう宣伝しない。
だから本格的にやっちゃったでしょ、
はい、
だから そのつもりだったんですよ。ここに書いてある、これちょっと見ないもん、
はい、
もう同じことはやりたくないって、
はい、
だ全部書いてあるでしょ、
はい、これまでやってきた制作委員会方式を解消する、
それもやめる、
第2に大宣伝もやめる、
だから自分のこれからやること全部書いておいた。
大方の人は人に来てもらうために情報を伏せたって理解してる。
そんなバカなことするわけないでしょ。来てもらうんだったら宣伝するんですよ。 決まってるじゃないそんなの。
でも来て
予告編もないんだよ。どうすんの。だから始まったの知らないっていう人いっぱいいたんだよ。
えでも来なくても、まあ、最小限の人だけ来ればいいと思っていたら、
うん、
としたら、うん、そのかけたお金は回収できなくてもいい。
最初からそれも目標にしなかったのよ。当たり前じゃない。だってね、かけたお金を回収しないってことを決めたから、そういう宣伝しないってことを考えたの。で制作委員会もやめる。だからさっきのやつに詳しく書いてあるでしょ、
はい、
そういうこと。
確かにあの書かれていた通りの
こと。何の問題ね、全くその通りでしょ。
はい。
だからね、これ書いてあるじゃん、この作品はお金がかかる、回収もままならないだろう、ままならないだろう、
はい、でもあの賭けに勝ったっていう発言をされてたと思うんですけど、
そんなの誰かが勝手に書いたんだよ。だからね、まあだからある意味ね、間違えたんですよ。
まさかこんなに人が入るとはっていうことですか。
うん、というのかやっぱり来ちゃうんだなと思った。
ええー、
それは本心よ。
あ、そうなんですか。
そりゃそうですよ。だって静かにやりたかったもん。もう飽きたもん。飽きたってひどいね、もう。そう、もう真面目な話。そうですよ。これかっこいいでしょ。これ映画を作りながらずっと考えていた。誰かポーンとお金を出してくれないか。そうすれば何かと楽だし面倒もない。僕の想像以上にね、やっぱり、まあそういう言い方僕はあんまり好きじゃないんだけれど、宮崎ブランドを作ってきたんですね。でその保証があったからね、公開してれば皆さん見に行くということが起きたんですよ。
狙ったわけではない。
そんなの狙うわけないじゃないですか。実際だって数字は下がってんだもん、相当。
ああ、
うん、それは覚悟した通りだもん。
じゃあ、 あの鈴木さんがこれまでやってこられたその制作費と、うん、まあ、かけた宣伝費、広告にかけたお金で、まあ、ある程度その興行の最終的な数字は分かるみたいなことをセオリーと
して、うん、それ無視した。もう今までそれやってきてまたやったらバカでしょ。
いやでも通常は
だから通常じゃないことやるんですよ、僕は常に。だからまあある試写会でね、僕と宮崎がね、関係者に話さなきゃいけないことがあったんです。それで僕はね、あのいきなりこう言ったんですよ。あの皆さん、今回の作品はあの宣伝をしませんと。だからね、なかなかこれ難しい興行になると思いますけれど、自分としてはそれをやりたいっていうんで、そうやって挨拶したの。そしたらその後宮崎駿がね、いきなりね、僕は心配ですって言ったんだよ。だってさ、ずっと同じことやってきたんだよ。最後ぐらいねって思ったよね。
とはいえ皆さんから、いや多少はやっぱりあの鈴木さんとジブリはそれでいいかもしれないですけど、やっぱ関わる映画会社の方とか、
でもそれでもやってくれるって言うからやったんですよ。東宝さんはそれでもいいって。そんなのだってこの皆さんが読んでたわけだから。だからみんな高をくくってた人もいるかもしれないけどね。でもそれはね、だってそれこそ東宝さんだってね、制作委員会のメンバーの一人で、だから僕は、まあ、ある時周りお世話になった方に集まっていただいて説明した日があるわけですよ。で今回に限っては絶対回収できない自信がある。だからね、参加しないでくれって、ね、どう考えたってね、あのうまくいくはずがなかったんですよ。だけど結果としては多分プラスになるんですよね。だから僕ね、つくづくね、自分の運命呪いましたよね。だってまた儲かっちゃうんだもん。嫌になっちゃうよね、もう。まあ社員にとってはね、いいんだろうけれどって、社員だけれど、
もうみんなに還元してあげてください、バンバン。
そのつもりなの。
あ、そうですか。
本当にそうなの、うん、
そうですか。あのその儲かったお金を何に使うかはもう聞きたいんですけど、その前にあの
情報みんなに配っちゃうんですよ。昔の会社ってそうだったから、それがやりたいことは確か。
そうですか、う
ん、ただ今回だけは難しいと思ってたけどね。だからある時にね、ちゃんと社員の人にもそのことを説明もう僕してますよ、実は。今回はね、そういうことをやるからなかなかね、簡単にはお客さん来てもらえないって。でもう本当にひどい目に遭うかもしれないけれどって僕たまにやるんですよ。それ
みんな本当に
僕の人生なんですよ。 例えばアニメージュでね、もうなんだガンダムとなんだっけな、ガンダムと39、ガンダムと39とヤマトかなが、ね、一緒くたになってすごい夏があったんですよ。やりたくなくなるんだよね。これで何やったかって言ったら宮崎駿特集、うん、でね、これはね僕のまあ同僚がね、トシさんこんな内容で行くのって、でその人がね亀山って言うんだけど、トシさん半分帰ってくるよって、でどうしてかっていうと、それ前のジブリあアニメージュの最高部数だった。そしたら彼が半分戻るって、で大丈夫なのって言うから、いやそれ覚悟してるよって言って、減らしたかったの部数を。
売れちゃったんです。
で結果何が起きたかね、半分だから50万部だったの。だから25万は売れるはずだったの。売れなかったのよ。
あ、
で20万切って17万ぐらいだったんじゃないかな。だから前代未聞が起きたわけ、
はい、
それまでアニメージュってずっと返品率は1割切ってたから。でもたまにそれをやりたくなるわけ。だからいろんなものを失うわけよ。いろんなものを失ったけれど、1個だけ手に入れたものがあるの。宮崎駿の信頼。そういうこと。皆さんね、細かい計算ばっかりしてるわけ。そういうことやってるからみんな儲かんないね。僕大体ね、基本的にはね、そんな細かい計算なんかしないもん。大雑把にやるんです。
皆さん最初からそのジブリの社員さんたちも映画会社の人たちももうパッとその鈴木さんの意図を理解して快く協力してくれたんです。
いやそんなことないよ。それはみんなね、まあ、社員の方はね、よく分かんなかったと思う。ただ、まあ、工業関係の人たちはね、ただ今回、まあ、何しろそういうことがあったんで政策委員会っていうのを辞めたんですよ。で政策委員会辞めたがゆえにいろんな人に迷惑かけないかったわけ。そうするとあとね、あるとしたら東宝さんが、ね、政策委員会の方はともかく映画の興行をやりたいとおっしゃったんで、そうするとそれはね、そんなには儲かんないですよってことは最初から言ってた。
ここまでの長いお付き合いがあってこその今この関係なのかもしれないですよね、東宝さんとジブリさんの。
いや向こうは儲かると思ったんじゃない。あとはいえ、
とはいえ
普通のやつやるよりは絶対いいと思ってたんでしょう、うん、そんな人間関係とかそういうのじゃやらないよ。もっと厳しいよ。儲かるか儲からないかっていうこの一点だから。
だけの先輩特許
は、ね、好きなんですよ多分ね、そういうことが。でもね、自分の本当の気持ちはさっきのね、あん中のやつよ。
同じことを
もうやりたくないって、それをずっと繰り返してきたでしょ。最後に一回ね、いつもと違うことやりたいって。
長かったですね。でも7年、
本当は10年かけたかった。早く作っちゃうやつがいたんで、作りたがるやつがいたんで。
あ、そう
頭にしたんですよそれ。で僕怒ってましたもん、なんでそんな早く作るんだって。それは真剣に怒ってました。
そうですか、うん、アニメーターの方が時々パンフレットとかガイドブックで対談されお話しされてますけど、
うん、
もうやりたいことを十分できてすごく幸せな、
もっとやんなきゃっていうのが僕はなったね。僕は
あ、そうですか。もっとこんなもんじゃダメだと。
そう徹底的にやらなきゃ。
もう十分リッチな映像を見させていただいたんですが、
はい、
あれよりもっと。
でもやっぱ最後の方慌て始めたからさ、くだらないことやるなって言ってたんだけど、やりたがるんだよね。
へ
え、うん、それでないと仕事やった気にならないっていう、くだらない自己満足でしょ。
うわっ、う
だからね、僕追い込みって大嫌いなんです、昔から。わかります、日本人って好きでしょ、
はい、
だから負けるんですよ戦争に。
火事場のバカ力で何とかしようっていうマインド
は、それが大嫌いなんです僕。クールなんですよ。どこまで行っても合理的にやりたいんです。
でもあと3年あったら、
うん、10年かけたっていう、そっちの方が僕にとっては大事だった。それを先に早くやっちゃったから頭きたんですよ。
宮崎監督は全然10年かかっても、
彼ね、早くやりたいんです。
そうですよね。
それを早くやらせなかった。だってなんで早くやりたいか分かる？締め切りがあるとね、手が抜けるんですよ。でしょ？だからみんなそうでしょ。追い込みって言うとね、みんなどっかで喜んでるんですよ。ちゃんとやんなくていいんだなって。だからバカですよね。
間に合わせるっていう言い訳が立ちます
もんね。そう、はい、
宮崎監督 何十年もアニメーション作られてきて、うん、まだそこそんなに追い込まれる編集者として作家を追い込むっていう関係でいらっしゃるんですね。でもそういうことじゃないですか。
だって真面目に作ってもらえば困るんじゃない。
まあそうです
ね。だってすぐお金用意してね、それで期間も用意するわけでしょ。それはそういうもんですよ。もっと真面目にやってるって
なんかすごいこう、
え、何、何疑問ある。
いや、あの伺うとその通りと思うんですけど、なかなかそうはできないと思います。
理にかなってるでしょ。僕ね、割と何だろう、物を考えてそれでやるってのは好きなんですよ。だから気持ちだとかね、あれ嫌いなんですよ僕
そうです、合理主義の方でした。
はい、本当にそうなんだよね。
今日伺おうと思ってたことの中に、うん、まあ、ジブリを経験して作っている監督とか演出家とかアニメーターの方とかいっぱいいると思うんですけど、なんかそういう今後やっぱりみんなどこか鈴木さんのやり方を学んで映画作りをしているこう後続の作家さんとかプロダクションが結構生まれてきたと思っているんですが、
本当そんなことないんじゃない。
私の中では、うん、作家を大事にして、うん、その作家を擁してスタジオを作り、まあ、いい作品を世に送り出そうっていうスタイルは、やっぱりジブリに源流があるのかなというふうに思って
ます。なんか大昔はだって手塚さんがそうじゃない、うん、ねえ、でもそうじゃないんじゃない、うん、と僕は思うけど、うん、
なるほど、確かにそうですね。え、そしたら鈴木さんはこの計らずも儲かってしまったお金でこの先例えば、まあ、皆さんに還元するっていうのもありつつ、うん、次どういうことをやろうとか、
まあ、分かんないですよ。まだ終わってないもん、まうん、終わらないと分かんない。
この興行がまだまだ続いてる
うちは、そう続いてるから、うん、だからいっぱい儲かったらね、みんなで山分けもいいじゃんそれが一番いいんじゃない。で解散したっていいんだもん。
まあ、もちろんその君たちはどう生きるかの前も、まあ、短編を作られたりあやもあったり作ることを止めてきたわけではないと思うんですが、やっぱりこの宮崎監督の長編をきっかけにもう一回こうものを作るスタジオとして将来を見据えて体制を作っていくのかなみたいな。
いやいやいや、それを潰したいですよね、この作品は。本当の話するよ、これは僕は見通せなかったことなんですよ。要するに時間とお金をかけてちゃんとした作品を作る、それは何て言うんだろう、何をもたらしたかですよ。要するに、まあ、アニメーションで現場で、なんだ絵を描く人たち、それから監督たち、それは君たちを見たらもう作る気になれないですよね。でどういうことかっつったらね、こんなすごいものを作れないですよ。で同じもの作ってって、同じレベルでってどうやって作るんですか。それはね、なんていうことがふさわしいんだろう。ぜね、やっぱり君たちはを見たら全然別の見方しますよね。これどうやってやるとこんなものできるのって、かなり多くの人がそう思ったと思う。でそれはね、僕ね見通せなかったんですよ。まあ宮崎駿が多分これで最後だと、最後だからね、好きなだけやってもらおうって考えましたよ。でも結果できて、それがね皆さんに受け入れてもらえたわけでしょ。これは大変でしたよね。受け入れられることによってね、まあ改めて見てみたらすごい作品なわけじゃない。そうするとこれがスタンダードになっちゃうってことなんですよ。そしたらそれをいろんなね、ベテランも若い人も要求されたらみんなどうします。才能はいるわ、お金もいるわ、時間はいるわですよ。だからそれは僕がね、なんつったらいいのかな、もう少し考えるべきだったのかなって、うん、ちょっと反省してます。
監督をされる方ってことですよね、アニメーターさん。
全てですよ。アニメーターだとこれ見たらだって絶望的になりますよ。どうやってやるの。ね、そういうものってそういうね反省用があるわけ、わかる。いいものってね、必ずしもねみんなに希望を与えるんじゃないの、時として絶望を与えるんですよ。でそれは監督だけじゃないね、プロデューサーにも与えるし、それから現場のいろんなアニメーターをはじめとする人たち、どうやって作るんですかって、分かんないもん。 だからこれなんかね、まあ、そういうことで言うと、まあ、そういうチャンスがあったんですよね。それによって作られた作品だから。
ヤフーニュースオリジナル特集のインタビューの模様、いかがだったでしょうか。この続きは来週放送します。来週もお楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン、ローソン、日清製粉グループ、au の提供でお送りしました。